クリスマスの恵みの中をなお過ごしています。来年1月6日までがクリスマスシーズンです。そのことを思いながら今日の箇所を読みたいと思います。私たちはクリスマス礼拝や初夏礼拝で主に福音書を読みました。また福音書を読みました。ルカ福音書も読みました。ヨハネ福音書も天下の言葉として読みました。しかしマルコによる福音書は読んでいません。この福音書には主イエスの誕生の記事がないからです。それはしかしマルコ福音書が主イエスの誕生を大事なことだとは考えていなかったということではない。確かにこのマルコ福音書には主イエスの誕生に関する記事はありません。しかし決して主の誕生を軽く考えていたのではない。この福音書は主の誕生の次第がどうであったかということよりも主イエスがこの世に誕生された意味を記そうとしました。何をするためにこの方はこの世に来てくださったのか、それを信仰のない人たちにも確かに伝わるような書き方を心がけたのです。それで主イエスがヨルダン川で洗礼を受け、アラノで誘惑を受けられた後、ガリラヤで伝道を始めになった、そういった順序で主の生涯を書き始めたのです。それはこの方は私たちと同じところに立ちながら神様から使わされた方、神の子としての生涯を歩まれた、それを明らかにしようとしたのです。マルコ福音書の冒頭の言葉にそれが現れています。主イエスが救い主としての活動をお始めになったのは洗礼者ヨハネが捕らえられた後でした。捕らえられたという書き方しかなされていませんけれども、実際に起こったことはただ捕らえられただけではない。その後ヨハネは殺されることになる。それは当時ガリラヤとペレア地方の支配者であったヘロデを、正式にはヘロデ・アンティパスというんですけども、このヘロデ王の結婚をめぐってヨハネが批判したからです。ヘロデが、まあ当時の権力者、今でもそうかもしれません、何でも自分の思い通りにしたい、結婚に関してもそうです。ヘロデもそうでした。自分の兄の妻を無理に奪って自分の妻にした、それをヨハネが批判した。あなたの結婚には大いに問題がある、そういうことを言った、まあ、最高権力者とまではいきませんけども、その地方を治めている権力者に向かってそういうことを言ったんですから、大変勇気のいることを言ったんです。そしてそれは律法に照らしてとても正しいことでした。しかしそれは当然のことのようにヘロデの怒りを買うのです。ヘロデは悔い改めるどころかヨハネに激しい殺意を抱く。ただ洗礼者ヨハネが民衆からとても支持されていたのを知っておりましたから、 すぐには手が出せなかった。それで一旦牢獄に入れて、しかし頃合いを見て殺すのです。洗礼者ヨハネは神様がお使わしになった人物でした。主イエスの活動が始まったら退く、それが神様のご計画でした。ですからヨハネがいなくなるということは理解できます。しかしその退き方は私たちには理解しにくいものではないでしょうか。なぜ神様によって建てられた人がそういう悲劇的な形でこの世を去ることになるのか。ヨハネの身に起こった出来事というのは神様の力よりもヘロデの力の方が大きいように感じられる出来事です。それだけでなく神様の御業が妨げられるように思える出来事です。しかしヨハネが殺されたまさにその時を主イエスは神様の時と心得て活動を始めになった。それは神様の御業は人間の罪の業に少しも妨げられることなく、むしろ人間の罪の業を取り込みながら御業を粛々とお進めになる、そのことを思わされる。主は活動を始めになるにあたって言われました。時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。神様がことを始められる大きな節目の時を迎えた。神様が全てを治めておられることが示される時が近づいた。神様が私たちのために働いてくださっていることを信じて今までの生き方を変えなさい。イエスの福音書の11月号の視点の欄に神の国で生きるという題で短い文章を書きました。読んでくださった方も多いかと思います。牧師の務めを続けているうちに自分が神様のご支配の中で生きているということをとても自然に受け入れることができるようになった、そういうことを書きました。神の国で生きていることを信じることでいろいろなことがあっても大して揺るがない思いを持って生きていけるようになりました。神の国で生きていることを信じることは私たちにとってとても大きな支えになる。ただその神の国ですけども、それは例えばこの礼拝堂の正面の十字架を見るようには見て取ることができない。それで私たちはついそれは本当だろうかと思ってしまう。しかしそういう私たちのために神様は主イエスによって私たちが確かに神の国に生きている、神様のご支配の中に生きていることを見て取れるようにしてくださった。主イエスの言葉に目を留めたい。主イエスは神様のご支配が訪れたではなくて神様のご支配が近づいたと言われました。それは主イエスが来られたからといってすぐに神様のご支配が行き渡って誰もが神様のご支配を見て取ることができるようになるわけではないからです。それで主イエスは言われた。私が来たことで神様があなた方を全てを治めておられることが明らかになる時が近づいた。 私が来るまでの時に比べたらぐっと近づいた、そう言われた。それは例えるなら、 JR の五日市駅のプラットホームで広島駅行きの電車を待っているとします。電車が到着する数分前になるとアナウンスが流れる。まもなく一番線に広島方面行きが参ります。そのアナウンスを聞くと、ホームで電車を待っている人たちはまだ電車の姿を見てはいないのですけども、電車が来た時の様子を思い浮かべることができる。電車の存在が現実味を増す、それに似ている。父なる神様から使わされた私が来たことで、あなた方が神様のご支配の中に置かれていることが誰の目にも明らかになる時が近づいた。だから生き方を見直しなさい。神様が全てを治めておられることを視野に置いた生き方に変えなさい。今日のところのすぐ後に、生き方を変えることを求められた人たちのことが記されている。ガリラヤ湖で漁師をしていた人たちです。シモンとアンデレは漁の最中でした。仕事の真っ最中、その二人に主イエスは言われた。私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと。すると二人はすぐについていきました。ゼベダイの子ヤコブとヨハネに対しても同じような呼びかけをされました。すると二人もすぐに主イエスについていった。ここを読むとき、私もそうでしたけども、多くの方がこういうことを思うのではないか。それはなぜそんなに簡単についていくことができたのだろうかということです。自分なら仕事中に誰かがやってきて、今とは別の仕事に就かないかと誘ってきたら、何をいきなり言うんですか、見ての通り私は今仕事中です、それに何を根拠に私を別の仕事に誘うんですか、忙しいんでお帰りください、そんなふうに言う気がするのです。ここで目を留めたいのは、シモンとアンデレに声をかけられた時も、ゼベダイの子ヤコブとヨハネに声をかけられた時もそうですが、いずれも主が彼らをご覧になったと書かれていることです。ここで使われている言葉は、鋭く見つめるという意味を持つ言葉です。人をその存在の奥深くまで見通す眼差しです。そして人を動かさずには置かない眼差しです。その眼差しに4人は捉えられた。それで4人は何もかも横に置いて主に従った。自分で決断して従った。しかし彼らには分からない仕方でしたけども、神様に導かれていました。それで何もかも横に置いて主に従った。それまでの生活ときっぱり分かれる生活を始めた。それまで自分の支えになっていたものを捨てて神様に身を預けました。自分の力をもとにして生きることをやめて、神様に生かされることをもとにして生きようとしました。そうやって生き方を大きく変えた。そして思えば、そういうことが私たちにも起こっているということです。 神様が働きかけてくださったので、もともと自分が考えていた生き方とは違う生き方を今している。自分の力をもとにして生きることをやめて、神様に生かされることをもとにして生きようとしている。それは聖書に触れて、主イエスの言葉や技を通して、人は皆神様の慈愛にあふれたご支配の中で生きている、そのことに気づかされたからです。自分が頑張らなければ人生は成り立たない、そういうことではなくなっていることを知らされたからです。言うまでもなく、自分なりにできることはしなければなりません。しかしそれが全てではなくて、神様の深いご配慮と導きの中で生かされている、そのことを主イエスの生涯を通して知らされた。神様によって許されて生きることができている、それを知らされた。私たちは主イエスがこの世に来られたことで、実際存在されたことで、生きることについて新しい時代を迎えたのです。今から50年ほどもう前になります。1974年の3月、フィリピンのルバング島で日本兵が発見された。結構なニュースです。でした。小野田博夫さんです。皆さんも覚えておられると思います。その時、戦争が終わってすでに29年の歳月が流れていた。小野田さんはルバンゴ島の奥地に住んでいたために、戦争が終わったという知らせが彼には届かなかったようです。そしてそのことがこの時代においても未だに続いているところがある。それを思う。私が折に触れて思い起こすある言葉がある。戦争の終わりを告げるような言葉です。孤立した小隊も部隊も、このすでに獲得された勝利についてまだ何も聞いていないということがあるかもしれない。彼らは死に物狂いで戦い続け、戦火に飲み込まれている。だが全てはすでに終わったのであり、全てが成就したのである。神はすでに闇の力の武装を解除し、キリストにあって凱旋しておられる。特に後半の言葉に心を留めたい。彼らは死に物狂いで戦い続け、戦火に飲み込まれている。だが全てはすでに終わったのであり、全てが成就したのである。神はすでに闇の力の武装を解除し、キリストにあって凱旋しておられる。そのことが今からおよそ2000年ほど前に起こりました。主イエスがこの世に来られたことで実現しました。主は時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言って伝道を始められ、その生涯の最後に十字架での死なれたことで実現しました。そして主が死からよみがえられたことで、神様が文字通り全てを収めておられることが示されました。死者が復活するということは、 人間の力では絶対起こらないことだからです。神様にしかできないことだからです。神様は死の力に勝利された、罪の力にも勝利された。それによって神様が全てを治めておられることが示された。ですからその神様に見守られている私たちの人生は、さまざまな戦いは免れないにしても死で全てが終わるのではない人生になりました。死の後にはいつまでも神様と共にいることができる人生になりました。私たちはそのような人生を送ることができる新しい時代を迎えている。それでも小野田さんのような状況が今もこの世界では続いています。死に物狂いとまではいかないかもしれませんが、自分が何とかしなければ人生ってどうにもならない、世界もどうにもならないと考える人生観や世界観を持って生きている人がたくさんおられる。そういうことを思うと、私たちを取り囲む環境というのは依然として奥深いジャングルのようだと言えるかもしれません。福音が届きにくい環境だということです。まもなくお正月ですが、初詣で神社仏閣は人であふれる。神様に何かしら頼ろうとする、願いが必ずしも叶えられないことを知りながらそれでも神頼みをする。そういう中で私たちは生きている。影響を受けることもある。ですから頼りなさと背中合わせの日々を歩んでいます。しかしそういう環境の中で生きている私たちに向かって主は言われた。時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。それは神様が、主イエスをくださった神様が全てを治めておられる。神様は私たちのために働いてくださっている。それを信じて今までの生き方を変えなさいということです。新しい時代にふさわしい生き方をしなさい。それは先ほど紹介した言葉を信じて生きるということでもある。彼らは死に物狂いで戦い続け、戦火に飲み込まれている。だが全てはすでに終わったのであり、全てが成就したのである。神はすでに闇の力の武装を解除し、キリストにあって凱旋しておられる。その現実を信じて生きる。人間がこの世で生きる上での戦い、罪にまみれた戦いには決着がついた。神様が勝利された。私たちが神の国に生きていることが示された。神様のご支配の中に生きていることが示された。それを信じて生きるように、主が言われたことはそういうことです。振り返るといろいろあった2023年ですが、今日が最後です。明日は新しい年を迎えます。節目の時です。しかし私たちにはそうした例年迎える節目の時にもとはおよそ違う節目の時がすでにあったことを思いたい。それは主イエスという方がこの世にお生まれになった時です。主イエスが十字架におかかりくださった時です。そしてその十字架での死からよみがえられた時です。 私たちにはいろいろなことが起こるとしても、それでもどういう日も私たちは主イエスをくださった父なる神様のご支配の中で生きている。そればかりか、生まれながらのままの私たちが考えていた人生とは違う人生を歩ませていただいている。父なる神様が、天地を作られた大いなる神様が、私たちのようなものに目を留めてくださり、生き方を変えてくださったからです。ですから私たちはどんな日もその神様の見守りの中で生きている。信じて大きな平安を持って神様がくださる新しい年を受け入れましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたがくださった2023年も今日が最後の日になります。それぞれに一年を振り返るといろんなことが思い出されるでしょう。そのすべての中に太い筋を通すように神様の導きの御手があったことを見出せる私たちにしてください。新しい年もただ時の流れで訪れるのではない。明日無事であるかどうか本当に自信が持てる者は一人もいないのです。あなたに見守られ生かされてこそ新しい年を迎えられる。そのように本当に無理なくあなたに生かされている、あなたのご支配の中で生きていることを認めながら感謝しながら来たる年を迎えることができる私たちにしてください。主の御名によって祈ります。アーメン。